今日はお読みいただきました箇所からなぜ星に導かれたのかというそういう題でメッセージが与えられています。本当に神様は恵み深いお方で、今年もご自身の教会である御影福音教会にメッセージを与えてクリスマスのメッセージを与えてくださいました。ともにですね、アドベントの期間待ち望む中でもう一つこの年新しく気づかされたことがありまして、今日はそのことをご一緒に分かち合って主を礼拝させてあげたいと願っています。お見いただきました通り、それはこのマタイの福音書の2章からであるわけですけれども、マタイは今年アドベントにおいても一度も開かれることがありませんでしたが、今朝はこの2章のユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかっていう、この東方の博士の来訪のところからご一緒したいと願っています。そもそもユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかというのは本当にチャレンジに満ちた質問でありました。ヘロデ王も町の人々も救い主を迎え入れる用意ができていなかったがゆえに、それゆえに恐れ惑ったと聖書は記しています。そしてこのところなんと東方の博士たちが救い主の誕生を祝うために来訪をそれを可能とするために彼らを助けたのは何であったかというと星であったとこのところは記しています。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと2節に記されています。特別に輝いた星という天文学でいうとところによりますと、こう2つの星が重なるという二星星合ということによってもたらされたものだったでしょうと調べてみるときに、確かに紀元前4年頃にそういう出来事があったというような記録が残っているとのことでありますけれども、そうしたことを通して神様はいざとなれば宇宙を用いても自然界を用いてさえ、あるいはルカの福音書を見ますと人口調査をせよという皇帝の名誉という世の権力者の直令であれ、この自然界であれ、ご自身の御業を用いることができる方という、そんなこともこの箇所から読み取れると思うわけでありますけど、本当にそれはそうで、神様は全てのものを作られて今も治めておられる方という、そうした中でルカは解剖家の中に寝ておられる緑子として救い主を紹介し、神様は教えてあげられている人を決して軽んじられるお方ではありません、そのようにキリストを紹介していますが、マタイの福音書はどうかというならば、全能者である神が紹介されている、そうしたことを読むことができる、そのように思うところであります。そしてそのマタイの2章のクライマックスでありますけれども、12節に礼拝を捧げた後博士たちは 別の道から自分の国へ帰っていったという、別の道を通って自分の国へ帰っていったって、それは満足にあふれた、喜びに満ちあふれた、そういう道であったっていう。十節にはこの上もなく喜んだと紹介されています。満足をし喜びに満たされてっていう、何故にという時に、その喜びは実は礼拝によってもたらされた喜びであったわけであります。何故に喜びに満たされて、という生涯を新たに歩み始めるかというふうに、それは救い主への礼拝、無条件の礼拝によってっていう、ここに大きなチャレンジがあると、マタイの福音書の2章のメッセージがあると思うわけであります。礼拝という言葉でありますけれども、英語ではワーシップという言葉が使われます。価値あるものに価値を期するという、価値あるお方にその価値、当然の価値を期していくっていう、お返ししていくっていう、それが礼拝であるっていう。で、価値あるお方にその当然の価値を期していくときに与えられるのが何かというと、喜びであり満足なんだ。そして聖書は、その生き方こそが本来神によって作られた私たちの生き方なんだと、全体を通して教えるわけでありますけれども、価値あるべきものに価値を期していく、お方に期していく、それが礼拝っていう、本当に、不思議だと思います、要はどちらかというと価値を与える、価値を、当然の価値を期していくっていう、いうよりも値引きするということに向いているのではないかなっていう、損した得したっていう、少しでも損をしないようにと、時には出し抜いてでもというな、けれども当然の価値を、価値あるべきお方に期していくときに、その時にこそ人の心の内には喜びと満足が湧いてくるんだ。それはそうできた、当然のことをそのようにすることができた自分に対して、自らの内にもですね、尊厳がこう高められていくから、私もこの私も捨てたものじゃない、他者を認めることで自分自身も自分のことをより高い次元で承認することができるっていう、私も与えることができた、私も祝福することができた、でもこれが逆の場合っていう、もちろんお金や立場などを利用してですね、強引に上から圧力をかけて負けさせるとか、相手の尊厳を傷つけるとか、有無を言わせないとか、そういうことではなくて、まあ、あの大阪のおばちゃんというんですか、楽しむような、この駆け引きを楽しむようなことは別であるわけでありますけれども、けれども力によって、損か得か、勝ったか負けたかっていう、そのような判断になっていくときに、他者の自尊心を傷つけることになるでしょうし、そうなるとそんなことしかできない自分についてっていう、ひ 表面的には得したという駆け引きには勝ったと、そのように思うことがありましても、人間としての自分の価値を下げてしまうという物事の物事を損得でしか測れないものへと自分の人生の駒をこう進めることになるっていう、すなわち自己中心な生き方の枠組みをより強固なものにしてしまうことにっていう、神の国の価値観から自らをさらに引き離すっていう、実はヘロデの場合には当然の価値を期していくというよりも、その価値を奪って自分のものにという、そのことのゆえに彼は策略さえもというようなことの中で苦しみの生涯を送ることになりました。だから聖書は繰り返し貪欲に注意しなさい、当然価値あるものに価値を期していくっていうことは人として大切なこと、東方の博士の礼拝を通してこの上なく喜んだ、貪欲には注意しなさい、その先には孤独と滅びがあるからっていう、そればかりかこの箇所でありますけれども、この箇所は価値あるものにお方に価値を期していくときに、喜びがこう私たちの生涯に与えられる、私もそうすることができたという単なる喜びだけではなくて、そればかりかその生き方については神様は超自然的な恵みを持って守ってくださるという、守りの中を神の不思議な守りの中に、歩む神によって守られる生涯なんだと、この箇所は教えているわけであります。12節、夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰ってきた、見つかったら教えてほしい、私も拝みに行くからと言いつつ、このヘロデ王は救い主もろともこの博士たちの命も取ってしまおうというような、そんな考えの中で、神様がそうはさせなかったと、当然価値あるべきお方に価値を期していこうとする生き方は神が守ってくださるという、故に聖書はまず神の国とその義とを求めなさい、そうすればそれに加えて全てのものが添えて与えられる、特にここは内向きな生き方と外向きな生き方の対比が描かれています。内向きというのはヘロデ王と町の人々であり、自分を守ろうとするっていう、けどもそれは結局救い主を締め出すことになり、救い主を迎え入れることができない、そうしたことを思うときに、大義名分を掲げて、これは国のためだから、あるいは社会のためだから、家族のためだからと言っても、心が内向きの場合に結局はそれは自分のためであって、無条件で与えることができない、与えることができたことを喜ぶことができるものかというならばそうではない、そこには絶えず駆け引きがなければ、それに対してこの 東方の博士たちの心を与えることができたことを喜ぶ、外に向けられている心でありました。与えられたことを喜ぶ、価値を期することができたことを喜ぶっていう、祝福することができたことを喜ぶ、それが博士たちの心でありましたけれども、皆さん年末感謝礼拝ということでありますけれども、本当に感謝を私たちは捧げさせてあげることは本当に光栄だと思います。そうした中で何を感謝として数えるかと、いうことも大事なことではないでしょうか。ことが自分の思い通りに運んだことが感謝、本当にそれも感謝とともに、与えることができた、祝福することができた、何々してあげたのにその応答がなかったと、そうしたことではなくして、与えることができたこと、それ自体は感謝。本当に、この年振り返って何を感謝というときに、自分の計画通りにことが運んだことも感謝でありますけれども、祝福することができたという、そうしたことも本当に大切なこととして心に留めさせていただきたい。そういう意味で、この箇所はですね、まさに、私たちにとってチャレンジの箇所ではないでしょうか。それは祝福を生きるか祝福を逃すかの要っていう、無条件で価値あるお方に価値を期していくときに、神様はその人の生涯を揺すり入れて倍にしてくださる、いや倍以上にっていう、祝福してくださる、揺すり入れてくださるって聖書は書かれています。それところで、この東方の博士たちなんですけど、まあ、ここからなんですけども、今年新しく示されたことですけども、東方の博士たちはなぜ星に反応したのかっていう、東方の博士たちはなぜ、星に反応したのかと、いうことでありますけれども、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星を見たのでっていう、いうわけですけども、東方と言いますとどこを指すのかというなら、それはバビロンかペルシャを指します。ティグリス・ユーフラテス川の流域、今で言うならばイランとかイラクのあたりでありますけども、ですので、BC キリストが誕生する600年から500年の頃ですね、その時代のことをこう振り返ってほしいんですけれども、その時代にキリストが生まれる500年から600年ぐらいのことを聖書に記されている書があるんですよ。それ何書かっていうと、ダニエル書とかエステル記がそうなんですね。ダニエル書とかエステル記っていう、でなぜヘブルの民が異邦の地へと、そんなところにという時に、ダビデが統一した王国が北と南に分かれて、最終的には、ユダヤの多くの民はバビロン帝国の捕囚の民と、そしてその後ペルシャ帝国にこう飲み込まれていくというようなことであるわけですけれども、皆さん、ダニエル記エステル記、一度は名誉を通されたことがあるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとダニエル書を開いてもらっていいですか。ダニエル書の、例えばですけども、ダニエル書の2章、ダニエル書の2章の27節 以降なんですけど、とんでもないことを言うんですよね。この、バビロンの王ネブカデネザルが本当に気持ちの悪い夢を見て、もう、その放っておくことができないで、私の夢を誰か解き明かすことができないのかって、そして、この、国中の旧約聖書のダニエル書の2章1448ページあたりでありますけれども、2章の1450ページ、どんなものが連れてこられたかというと、ダニエル書の2章の27節を見ますと、ダニエルは王に答えていった。王が求めておられる秘密は、知者、呪文師、法術師、星占いも王に示すことはできませんと。バビロン中の国の使者たちが集められて、そして、分かりました、王様どうぞ、夢を解き明かしますから、どんな夢を見られたかお語りくださいと言ったら、何を言うか、私が夢を話をしたら、お前たちは勝手に自分たちが想像して、この夢を解き明かすだろう、そうではなくて私がどんな夢を見たか、まずそれを示してから解き明かせと言った時にですね、そんなことがどうしてできるでしょうかと。けども神の知恵が与えられていたダニエルはそれを成していったわけでありますけれども、確かに本当に、このバビロンに知者、天文学者が、法術師があっていたようなことがここに記されて、そして3章を見ますと、今度はダニエル書の3章を見ますと、ネブカデネザルはとんでもないことを、自らの金の像を建てるわけですよね。そして自分の像を拝まないものは燃える火の中に放り込むというわけでありますね。バビロン州のすべての民がこのネブカデネザルに礼拝を捧げようとするけれども、ダニエルたちはひれ伏して拝もうとしない。何、拝まないの本当か、そうであるならば火の中に放り込むぞ、礼拝するならばそれでよしと、3章の15節あたりからでありますけど、もしあなたが角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞くとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。という。もうその後、ネブカデネサル、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、ダニエルの友達でありましたけれども、王よ、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたからの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはしません。そして何をと言って金の燃える炉の中にこう放り込まれるわけですけれども、なんとそこには人の子がいて、あれは誰だってこう、そしてこの火からこの火の中から呼び戻すわけですけれども、その時彼らは何のすすもついてなかったっていう、こんな神が他にあるだろうかって言って、むしろこのネブカデネザルはこの神こそが本当の神だと言って礼拝を捧げたというようなことが、王よ、ご承知ください。もし私たち、神が私をもし火の中に投げ込んだなら、神が私を助けてくださいます。たとえそうでなくても、私は 価値あるべきお方、本当に価値を期すべき神以外に価値を期することはいたしません。エステル記もそうなんですよね。エステルってこれは、国あの時代は、ペルシャの時代に移りますけれども、うん、アハシエロス王の妃となった不思議な説理の中で妃になったエステルっていう、エステルはでもユダヤ人の娘でありました。そして中で、このハマンという策略家の男がですね、ユダヤ人を嫌って、このペルシャの国においてユダヤ人をみんな殺しにしようとするときにっていう、エステルを育てたモルデカイという人物がモルデカイ、エステルにこの時のためにあなたは王宮に入ったのではないか、王の妃になったのではないか、そして、王の許可がなければたとえ、王妃であったとしても王の部屋に入ることはできないっていう、そういうことでありましたけれども、エステルは語るんですね。私のために断食をしてください、4章の16節ですけれども、三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の女たちも同じように断食をしましょう。どうぞ私のために王のところに出ていきますから、ユダヤ人が不正に滅ぼされることがないように、私は法令に背いてでも王のところに参ります。そして彼女は言うんですね、私は死ななければならないのでしたら死にます。4章の16節でありますけれども、考えていますと、ダニエルにしてもエステルにしても、キリストが誕生する600年から500年前、この東方の博士がやがて起こされるその国において、自らの使命のため命を捧げて、命を燃やしてといいますか、価値あるべきお方に当然の価値を期すという、そのことのために命を懸けた、あるいはそのように生きた人々が、で皆さん、ダニエル書のここで終わりになりますけれども、ダニエル書の9章読まれたことある方いらっしゃいますか。ダニエル書の9章というのは救い主の誕生について予言されている箇所なんですけれども、1467ページ、1467ページの9章の25節からお読みします。9章の25節、それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、これはクロスのよって成就しましたけど、クロス王によって成就しましたけれども、命令が出てから油を注がれた者、君主、これ救い主キリストのことですね、キリストの来るまでが7週また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される、その後62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らないという、そういう訳になっていますけれども、口語訳ではしかし自分のためではありませんと、神殿を再建せよとの勅令が命が出てから、いつ救い主は来られ、どのような死に方をするのか、しかしそれは自分のためではありませんというような予言がされているんですね。東方の博士たちはこのダニエル書も見てたと思うんですね。そして、さらにダニエル書の16 2章、ダニエル書の12章を見ていただきたいと思うんですけど、ダニエル書の12章の1471ページの2節3節、地の塵の中に眠っている者のうち、マタイの福音書はですね、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見た、死の地と死の影に座っていた人々は光が照ったというような表現でありますけど、地の地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、あるいはある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に、視力深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は世を限りなく星のようになる云々と言います。そしたら予言の中でですね、この星のようになるっていう、この予言されているお方が生まれたっていう、そしたら断定はできないんですけど、こうした予言を通して救い主の誕生、星に、なぜ星に導かれたのかって言ったら、このダニエルの予言というのは、そうしたことを思うときに、一人の人が当然価値あるお方、価値を期すべきお方にその価値を期していこうとする、その生き方っていうものは多くの人々に感化を与えるっていう、そしてそれは不思議な形で受け継がれていくっていう、申し上げたいことは、試練の中にあっても神様の前に生きたダニエルはエステルが与えた影響は本当に小さいものではない、いやとても大きい、価値あるお方に当然の価値を返してそれを喜ぶ生き方っていうのは本当に大きなインパクトをこの世に与えるっていう、それが受け継がれていくっていうという時に、私たちこの年の最後、感謝っていう、何を神様に感謝をっていう時に、ことが自分の考えた通りに動いたっていうことを感謝することも、本当に感謝ともに合わせて、当然期すべき価値を、期すべきお方に返していくことができたという、与えることを、祝福することができたということを、とても大きいことではないでしょうか。皆さん、私たち本当に100年という時代、寿命が100年という時代の中で、本当にこれからどうなっていくかわからないと思うんですね。どこまでもいつまでも元気でいたいと思うけども、事故に遭う人があるかもしれませんし、病で寝たきりになるかもしれない、どんなことが起こるか、あるいは経済的に本当に苦しい状況が起こるかもしれない、けども生涯現役で私たちはおらさせていただきたい、そして中で生涯現役とは何かという時に、本当に神から命を与えられたものとして、この東方の博士のように価値あるお方に期すべき価値を期していくっていう、すなわち礼拝者としての生き方が生涯現役っていうことではないでしょうか。どんな状況の中に置かれるか分かりませんけれども、当然価値を期していくべきお方に、私はどのような状況の中でも期していく、感謝を捧げていくっていう、それこそが現役という 何かいつまでもやりたいとか、でもやれなくなる時もある、そういう時が来るけれどもっていう、東方の博士は何かをもらったからではないんですね。期すべき価値を期すことができたことを喜んで、その私たちはすでにいただいているんですね。キリストを、永遠の命を、私の命よりも尊いお方をいただいているっていう。殉教者というのは、殉教者には皆なれるわけではありません。殉教者は自分よりも価値あるものを見つけたものでなければ殉教者になることはできないんですね。自分の命よりも、自分よりも価値あるお方を教えられたものとして、願くはこのお方に価値を期していく礼拝者としての姿勢、それは本当に地道であって、いうことであるかもしれませんけれども、この年末年始、また私たちに出会う人々、帰ってくる子どもたちや、あるいは関わるご親戚の方や兄弟や、いろんなことがあろうかと思いますけれども、しかしそこにおいて価値を期すべきお方に期していく私たちであらせていただきましょう。そのことのゆえに湧き上がる喜びを持って、新しい年を、主が開いてくださる扉をご一緒に一歩踏み出させていただきましょう。お祈りいたしましょう。